今日のメッセージのタイトルは、与えましょう。与えられます。です。1956年、日本初の第一次観測隊が南極観測船宗谷に乗って東京を出発しました。翌年、この南極観測隊の隊長であられた中田武さんは帰国後の記者会見でこう言いました。一番苦労したのは隊員同士の人間関係でした。ある本を読んでいました。そこには刑務所で刑期を終えて出所してくる人たちが開口一番最も多く言う言葉が書かれていました。署内では仲間との付き合いが一番大変でした。たとえそれが周囲数百キロ人が住まないような土地であっても、自由が制限されている塀の向こう側であっても、どこに行っても、何をしていても、人がいるところから問題がなくなることはありません。先週から3回にわたり、人との関係にフォーカスを当ててメッセージをお届けしています。今日はその2回目として、聖書、ルカによる福音書6章32節、から38節まで、イエス・キリストの言葉を見ていきたいと願っています。自分を愛してくれる者を愛したからとて、どれほどの手柄になろうか。罪人でさえ自分を愛してくれる者を愛している。自分に良くしてくれる者に良くしたとして、どれほどの手柄になろうか。罪人でさえ、それくらいのことはしている。また返してもらうつもりで貸したとて、どれほどの手柄になろうか。罪人でも同じだけのものを返してもらおうとして仲間に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛し、人に良くしてやれ。また何も当てにしないで貸してやれ。そうすれば受ける報いは大きく、あなた方は意図高き者のことなるであろう。意図高き者は、恩を知らぬ者にも、悪人にも、情け深いからである。あなた方の父なる神が慈悲深いように、あなた方も慈悲深い者となれ。人を裁くな。そうすれば自分も裁かれることがないであろう。また人を罪に定めるな。そうすれば自分も罪に定められることがないであろう。許してやれ。そうすれば自分も許されるであろう。与えよ。そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くして、あなた方の懐に入れてくるであろう。あなた方の計るその計りで、自分にも計り返されるであろうから。先週は、私が変わりますということをお話しました。今日お話ししますメッセージも、結局のところ、自分が変わるということになると思います。このことは、現実的な可能性を秘めています。なぜなら、自分が変わるということは、私たちの手の中にあることだからです。相手の出方次第ということではなくて、このことは私たちの決意次第で、この礼拝後から始めることができることなのです。そしてこのことには大きな収穫が伴います。エコーの法則というものがあります。私たちが山に向かって何かを叫ぶと、その声が山にぶつかり跳ね返ってきます。私たちはこの現象を山彦または小玉と言います。 私たちが山に向かい、ヤッホーと言えば、ヤッホーという言葉が返ってきます。このエコーは、人と人との関係にも成り立つと言います。すなわち、あなたは素晴らしい人ですねと、私たちがその言葉や仕草でメッセージを相手に送れば、その人からも、あなたは素晴らしい人ですねという言葉や仕草が返ってくるからです。ありがたいという気持ちで人に接しれば、ありがたいという相手の気持ちが私たちにも伝わってきます。言うまでもなく、この反対もあります。荒々しい言葉を語りかければ、同じような荒々しい言葉が返ってきます。ドアをバタンと閉めて去っていくならば、相手もあなたの目の前に湯飲みをガチャンと置いて立ち去ります。無言を貫き通すなら、無言が返ってくることでしょう。よく見ていただきたいのですが、今読みましたこのルカによる福音書に書かれていることも、このエコーの法則なんです。37節から38節にはこう書かれていましたでしょう。人を裁くな。そうすれば自分も裁かれることがないであろう。また人を罪に定めるな。そうすれば自分も罪に定められることがないであろう。許してやれ。そうすれば自分も許されるであろう。与えよ。そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くして、あなた方の懐に入れてくれるであろう。あなた方の計る、その計りで、自分にも計り返されるであろうから。この箇所の言葉を言い換えますとこうなります。人を裁いてごらん。あなたも裁かれるよ。人を罪に定めてごらん。あなたも罪に定められるよ。許さずにしておいてごらん。あなたも許されないよ。そして、これらの私たちの言動に対する背後の応答者は、神様、ご自身なのです。すなわちもしあなたが裁き罪に定め許さずに置くならば、あなたも同様に同じ計りで計られ、神はそれぞれに同じように報われるということです。まさしくこれは、エコーの法則そのものです。さらにここに書かれていますように、このことは人を裁くとか人を許さないということだけではなくて、与えてごらん。そうすれば、与えられるということにもなるというのです。さらには、人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るほどにあなたの懐に入れてくるであろうというのです。私たちは一体、何を与えればいいのでしょうか。考えますに、私たちが与えることができるものは無数にあると思います。お歳暮や諸々の贈り物なるものは確かに私たちが与えることができるものです。誰かをお医者に連れて行くとか、車の修理をしてあげるということも、自分の時間と労力を与えるということになりますでしょう。しかし今日は、一つのことに注目したいと思います。それは、たとえこのコロナ禍であっても、今日から私たちが始めることができることであり、このことには世界を変えるほどの力があります。私たちが今与えることができるもの、それは私たちの言葉です。今から150年ほど前、 マサチューセッツ州ボストン郊外の病院に、アンと呼ばれる少女がいました。彼女は3歳の時に目の病気を患い、9歳の時に母を亡くし、結核を患っていた弟と共に、急貧院、今日で言いますところのホームレスシェルターのようなところに入れられます。弟はその後亡くなり、自分自身の視力も失い、彼女はディプレッションとなります。その時に、病院のナースが、I love you と彼女に毎日声をかけ続けたというのです。その結果その少女は心を開き、徐々に視覚も回復し、病院を退院し、やがて学校を卒業し、教師の資格を取りました。そしてある家庭に家庭教師として使わされました。その家庭には39の少女がいました。その少女を人々はヘレン・ケラーと呼びました。もしあのナースの言葉がなかったら、アン・サリバンは教師になることができなかったことでしょう。私たちはヘレン・ケラーという女性を知ることもなかったことでしょう。一人のナースの一言が、そう、私たちにもできる本当に小さな一言が、これら二人の女性の人生そのものを変えたのです。日本語には、以心伝心という言葉があります。言わなくても分かり合っているのだから、口に出すなんて野暮なことなのだと私たちは言います。何も言わないけれど、心の中では喜んでいるんですよ、感謝しているんですよって、本人はそれで完結しているのでしょうが、そこで完結してしまうのは、何とももったいないことなのかと思います。そもそも、私たちは、神様がその御心を内に込めているだけではなくて、そのことを御言葉によって私たちに語りかけてくださいましたゆえに、救いに預かり、このバイブルと共にこの人生を渡り歩いていくことができるのです。今を生きる意味とその指針を、そして神の愛というものを、私たちはこの神の言葉によって知ることができるんです。素直に嬉しいことがあったり、ありがたいなと思うことがあるのなら、しんどさの中を生きている方が目の前にいるのなら、私たちの思いを表情に、そしてその思いを言葉で言い表すことができるのなら、そのことが及ぼす祝福は、それこそ言葉では言い表せないほど大きいのです。大げさではなく、このことで世界は変わります。もし世界中のすべての人が一日に3回ありがとうやよくやってるねとか大丈夫だよという言葉を毎日誰かに語り続けたら、この世界はどうなりますか？ 夫婦問題、親子問題、教育問題、治安問題について、私たちは専門家の意見を聞き、時に莫大なお金を使ってこれらの問題を解決しようとしています。しかしもし私たちが各々置かれている場所で、すでに私たちと共にあるこの唇から出る言葉によって、語り始めたら何が起こるでしょうか。イエス様はかつて言われました。ただで受けたのだから、ただで与えるがよい。マタイ十章の八節。皆さん、私たちが何かを話すときにお金を支払いますか？いいえ、日常の会話料といって、自分が話して分、お金を払っている人などはおりません。それらをすべて私たちは無料、ただでしているのです。そして私たちが話すことができるのは、神様から無料、ただでいただいている、賜っているものなのです。ですから言葉は、そうたやすくお前には語らぬ、話さぬなどと押しとどめておくべきものではなくて、惜しみなく与えるべきものなのです。皆さんの中にはきっといらっしゃることでしょう。確かにそうですね。でも、それは相手次第ですね。相手が前向きなことを話しかけてくるなら、私もそうしましょう。主にある皆さん、ここがいつもの私たちの分かれ道です。ここで立ち止まるのなら、ここまで話してきたことは、ここから先には進みません。それはあたかも、この議案は来月審議しますと、毎月言われ、何年も議事録に残り続けている議題のようです。そして大抵、この類の議題がその後決議され、実現されることはないのです。ガラテヤ書は言います。六章八節。人は、撒いたものを、刈り取ることになる。この言葉は神が創造された私たちの世界に確立されている法則を言い表しています。コスモスの種を撒けば、コスモスの花が咲きます。茨の種を撒けば、茨が芽を出すのです。私たちが良きものを巻き続けるのなら、良きものを刈り取ります。そしてこのことを知り、このことに生きようとする者たちについて、そこまで行ってしまっていいのですかというような約束の言葉をイエス様は言われたのです。与えよ。そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くして、あなた方の懐に入れてくれるであろう。コロナになり、野外で神様の作られた自然を改めて注意深く観察することが多くなりました。そこには明らかな秩序があり、生き物たちの間には完全な調和があります。それは鳥と鳥との間だけ、植物と植物の間だけというような調和ではなく、空を飛ぶ動物から地中に生きる動植物に至るまで一貫されている秩序であり、調和です。秩序があるということは、それがデタラメであるということではなくて、そこには明らかな知性があることを意味します。そう、それは 神の知恵であり、私たち人間を含めた天地万物は、すべてその神の支配のもと、神の法則のもとに置かれているのです。動植物は皆、この神の法則に従い、生きているのです。本来、人間もその動植物と共に、神が定めた秩序と調和の中に生きるものなのですが、人間だけが、その心にある我欲ゆえに、この神の法則から常に外れようとしています。言うなれば、その神の法則にチャレンジしよう、反抗しようとするんです。あのアダムとイブの失楽園はまさしくこの神の支配と法則に彼らが反することにより起きたのです。そして、私たちは今も彼らと何ら変わらず同じ道を歩んでいます。主にある皆さん、もし私たちが神の存在を心より信じているのなら、この神の法則に挑んではなりません。この世界は神様が定められた法則で動いているのです。事実を申し上げますが、この世界は私、そしてあなたの法則で動いているのではないのです。そんなの嫌だ、俺は負けない、自分が撒いたものを刈り取ることになんてないように生きるんだ。もしそのように私たちが考えるのなら、それは愚かなことです。神の法則に挑む私たちに勝ち目などないのですから。これだけはしてはならないのです。聖書に書かれているように、棘のある鞭を蹴れば、傷を負うのです。そうではなくて、何を差し置いても私たちがすべきことは、この法則に従い、生きるように努めることです。そこに私たちが神様からいただける祝福があります。天の扉は開かれるはずなのに、なぜそれを私たちの側で拒み、十分に私たちに与えられるはずのものを、自分の力で必死に何もかも獲得しようとするのでしょうか。この法則に対して聖書は徹底しています。マタイ13章22節においてイエス様は言われた。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は、持っているものまでも取り上げられるであろう。この言葉からわかることは、持っていないものがそのことで考慮されることはなく、その持っているものまでも取り上げられてしまうということであり、持っているものはすでにあるのだから、それ以上与えられないということはないというのです。私たちは、この主イエスの言葉を、厳粛に、受け止めようではありませんか。ここまでのことをお聞きくださった方々の中には、このように思われる方が少なからずいるかと思います。それは、そんなこと言ったって、おはようと言っても何も言わないでツンとしている人だっていますからね。 そうなんです。そうなのです。このことは驚くべきことではないのです。ご存知のように、そのような人は確かにこの世界にいくらでもいます。でも、それでも、私たちは良きものを、良き言葉を、語り、続けるんです。それに対する返答がなくとも、それは相手の意思であって、私たちはその人を捕まえて口を開かせて、おはようと言わせることなどできないのですから。演劇をしている俳優が、舞台から観衆を観察して、こここそ感動する場面なので感動していない客を見つけて、舞台から飛び降りてその人に感動しなさいとは言えないのです。俳優のすべきことはただ一つ、その瞬間瞬間の演技に全力を注ぐことだけです。観客の心は私たちにコントロールできることではないのですから。ですから皆さん、自分でコントロールできないことにくよくよと悩むことはやめましょう。一度ボールを投げたら、主よ、今日もボールを投げることができました。感謝しますと、あとは神にお委ねしましょう。私たちはきっと気づいていないと思います。しかし、このことにより私たちは確実に一歩前に進んだのです。そう。主の前に前進したのです。そうです。私たちは成長させていただいたのです。自分が変わるということは、すなわち自分が成長するということなのです。さらには、このことにより私たちはとてつもないステータスを神様から直々にいただくことができるんです。ルカはこのような人についてイエス様の言葉をこう書き記しているではありませんか。ルカ6章35から36節。しかしあなた方は敵を愛し、人に良くしてやり、また何も当てにしないで貸してやれ。そうすれば受ける報いは大きく、あなた方は意図高き者のことなるであろう。意図高き者は、恩を知る者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父なる神が慈悲深いように、あなた方も慈悲深い者となれ。ルカはここで神を意図高き者と呼んでいます。そしてその意図高きお方は、恩を知らず者にも知らぬ者にも悪人にも情け深いというのです。このように情け深い慈悲深い者とあなたたちもなりなさいと私たちの父なる神は願っておられます。何も当てにしないで貸してやれとは、あなたが語りかけた言葉に対して、あなたがその人のためにしたことについて、あなたが期待するようなリスポンスを求めるな。そうするときに何が起こるかあなたに知らせよう。そう。あなたの受ける報いは甚だ大きく、あなたは意図高き神のことなるであろうというのです。そう、神様は私たちに意図高き者の子というお墨付きをくださるというのです。なぜそんな大それたステータスをいただけるのでしょうか。この方と同じように私たちも生きているからです。よくよく考えれば、我らの神はよくぞ この私たちに対して来る日も来る日も割の合わないことをしてくださったことか。私たちは一体何年、いや何十年神様から投げかけられている愛にリスポンスせずに、応答せずに生きてきたのだろうか。来る日も来る日もリスポンスがない私たちに神の恵みと愛は来る日も来る日も注がれていたのです。このような慈悲、すなわち愛は、もはや人間が持ち合わせているようなものなのではなく、もしそのような愛がこの世界にあるとするならば、それはディバインなもの、すなわち神的な、神的なものなのだというのです。ですから、もし私たちがそのような神のご性質を受け継がせていただき、それに生きようとするのなら、私たちは、意図高き神の子と呼ばれるんです。世の中には、いろいろな肩書きと言われるものがありますでしょう。しかしこの意図高き神の子という肩書き以上の肩高きがこの世界にありますか？いえ。私には何も他に思い浮かびません。もし主からこのように呼んでいただけるのなら、もう他の肩書きなどいらないではありませんか？これ一つで十分ではありませんか？コロナ禍、私たちの行動は制限されています。しかし今日お話ししたことは、私たちがこのコロナ禍で、この午後からできることです。そしてこのことから受ける報いは、とてつもなく大きな報いです。この一年の間、私には収穫があったのだろうかと自らに問うときに、皆さんの心に思い浮かぶことがありますか？もし私たちが今日の御言葉に従い生きるのなら、私たちの人生は変わります。そして、私たちと共に生きる者たちの人生にも、天の光が注がれることでしょう。あのコロナの時から、私は確かに変わったのだということができたら、なんと幸いなことでしょうか。主にある皆さん、天の扉が開かれるということが、どういうことか考えたことがありますか？私たちはいつも何かいいものは落ちていないだろうかというようにして、足元に落ちているものを探しています。しかし天の扉が開かれるということは、その下を向いて私たちが探しているものをはるかに凌駕するものが私たちの上に注がれるということです。神の法則に従い、そしてそれに生きようではありませんか。その法則とは何か。とてもシンプル。与えよ。そうすれば、与えられるという法則です。そしてこの法則には、リーズナブルな理由があるのです。そうです。私たちは、 ただで受けたのだから。ただで与えるのです。これがこの天地万物を作り、天地万物を所有しておられる、私たちを作られた神が定められている法則であるのなら、この法則に生きることこそが、私たち人間の最高の生き方となるということは、これ以上なく明らかなことなのです。まずは小さなことから始めてみましょう。続けてみましょう。それを私たちの習慣としましょう。私たちは思い描いたこともないような数々の神の御業を、そして祝福を見ることになるでしょう。お祈りします。与えよ、さらば与えられ。天のお父様、あなたが今日私たちに語りかけてくださいました。御言葉の一つ一つをありがとうございます。あなたは私たちに今日、あなたの手の内を、この世界のからくりを明らかにしてくださいました。この世界は与えるということによって成り立っているということ。そしてあなたは与えるものを豊かに祝福してくださるということを私たちはこの朝確認しました。私たちは思わされます。私たちはこのようなことを考えることもなく、どれだけ自分が与えられるかということだけに着目して生きているかということ。しかし私たちに、今日、あなたが光を当ててくださって、このことをもう一度心に留める機会をお与えくださったことを感謝いたします。これがあなたがこの世界にあらかじめ設置してくださった法則であるのならば、私たちもこれに喜んで従い、そのところから私たちに見せてくださるあなたの祝福を見ていくことができるような人生をこれから送らせていただくことができますようにお祈りいたします。何よりも、このことに完全に生きてくださったお方が、主イエス・キリストであるということを私たちは知っています。初めから最後に至るまで、イエス様あなたは与え尽くされ、そしてすべてのものを獲得して、今神の右の座に座っておられるということを私たちは知っています。どうぞしよう。私たちもあなたに習うものとしてください。そしてどうぞ私たち一人一人の人生を、私たちが関わらせていただいている一人一人の人生を、あなたが引き上げてくださって、豊かに祝福してくださいますことを、このような神の御業を見ることなく、この地上での人生を終えることがないように、主よ、どうか私たちの心をあなたの前に向けさせていただくことができるように、導いて、いてください。お一人お一人の心に、今日の主の言葉が確かに届き、またお一人お一人がそれを受け止めて、一歩前に出ることができるような、そのような時としてください。この時を心から感謝して、 我らの救い主なる主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋い願わくば自らを与え尽くすことにより私たちのために完全なる価値を得てくださいました我らの主イエス・キリストの恵み与えよそうすれば与えられるという確固たる法則をこの世界に定めてくださいました我らの父なる神のご愛私たちを意図高き神の子としてくださる聖霊様の豊かなる働きとお交わりが今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。